はい、こんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。毎週木曜日夜8時から30分間まったりゆったりと雑談配信をしております。この配信はウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Twitter、それから Facebook ページ、あとは LinkedIn、LinkedIn の方は私の個人のアカウントですね。この4つで同時配信をしております。大丈夫そうかな。今日は大丈夫そうですね。あ、コメントのあれを。してないんじゃなかろうか。あれ、これコメントいるかな。コメント。少々お待ちください。あれ、ました。教えてください。よいしょ。さあ、これでどうでしょうか。はい、ではやっていきたいと思います。大丈夫ですね。今日の話題ですけれども、まあ相変わらずあんまり話すことがなくてですね、ツイッターとメタ社と、まあ、大量解雇について思うことっていうことと、もう一つは実店舗ができて EC への影響あったのか、まあ、クライアントのところでの話をしようかなと思っております。だからでも色の調節もなちょっと明るすぎるんですよね。ちょっと暗くていいんだけど、まあまあまあ話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ一つ目は、まあなんか SNS、 Twitter とかでもね話題になってましたけど、テレビでも話題になってたのかな、ちょっとわかんないですけど、ツイッターとがね、まあ、イーロン・マスク氏がツイッターを買って、で、なんか大量解雇があったようで、みたいなね。で、まあ、その後、なんかツイッターの、フィードが、タイムラインがなんか変わったとか、なんかいろいろ変わったとかやってましたけど、ね、大量、なんか、たくさん解雇されちゃったと。で、なんか、あれですね、昨日、メタ社、まあ、Facebook とか Instagram とかの運営元のメタ社でも大量解雇があったみたいな話ですね。まあどうなんですかね。なんか、まあ、日本はね、なんか雇用をその法律的に労働者がすごい優遇されてるのであんまりあれだと思うんですけど、まあ、コロナの時もそうでしたよね。やっぱ海外は特にアメリカとかね、そういうところは そんなになんかこう法律で労働者が守られているっていうかね、その首がに簡単にできるみたいなところがあって、結構コロナのね最初の年なんかも パスパスこう首になったりしてましたよね。人員削減みたいなね。だ、まあ海外のところはまあそうなんだろうなっていう、まあだからなんかやっぱり日本の感覚とは違うなっていうのは、なんか外資にいる人とかの話を聞いても思いますよね。なんかそんな一生その一つの会社に勤め上げるみたいなことはなくて、どんどんこういろんな会社に転々と移っていくみたいなのが、まあなんか普通というか、だから実際どうなんですかね。なんかツイッターでそういう解雇にあった人っていうのも、まあ、解雇されたってまあ怒ってたりとか、なんか不満はあれど、じゃあまあ別に他行くかみたいなふうに思う人も結構いるんじゃないかなと思うんですよね。なんか日本の会社の感覚で急に何もなこともなく解雇されたみたいなことを、 はなんかちょっと違う気はするんですよね、まあ、受け方として、まあ、僕も当事者じゃないので何ともなんか話をするだけなんかずれたこと言ってそうな気もしなくはないんですけど、ね、だからメタ社とかもそうですけどね、うん、まあでもそうは言ってもなんかじゃあいきなりそのサービスが使えなくなるかっていうとそういうわけじゃなくてね、ツイッターは普通に動いてるし、フェイスブック、インスタグラムも普通に動いて、まあ、ユーザーが普通に使える状態ではあるわけですよね。なんかいきなりそのすごい数の人がクビになったから、じゃあサービス自体が動かなくなったかっていうとそういうことじゃないっていうのは、まあ、もちろんね、そこは考えて雇用調整してあるとは思うんですけど、うん、まあね。しようという感じです。まあでも僕はなんかツイッターは、まあ、イーロン・マスク氏が買ったことでこれからなんかちょっと面白くなったりするんじゃないかなっていう淡い期待を、まあ、持ってたりするんですけどね。なんかフェイスブックとかインスタグラムなんかよりかはなんかこう先面白くなりそうみたいな感じに、受けております。どうなんですかね、当事者の人じゃないんで何ともですね、こればっかりは。なんだこれ、ライブ大丈夫か。あ、大丈夫そうだった。次の話題、次はまあ、クライアントのところでの話なんですけど、まあ、クライアントが前話したかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ実店舗が東京進出っていう会社があって、でその会社がまあ今月その実店舗ができたんですよね。で、まあ、前までまではその EC 入りだけだったので、その、まあ、実店舗ができることでどういう風になるのかなっていう、こう EC、ね、ネットショップの方に影響はどういう風にあるのかななんていうのは気になって、まあ、今まだねそんな1ヶ月も経ってないんで何とも今の段階で判断するのはどうなのかっていうのはありますけど、まあなんかまあ、結論としては相乗効果でいい感じに、よりいい感じになってきたなっていうのがあって、まあ実際今までネットでしか買えないからネットで買ってたっていう人の中にはやっぱその SNS とかのメッセージというか声を見ていると、まあ、やっぱりなかなかそのネットショップで買うっていうのには正直抵抗があると。でやっぱりそれが店舗があって実際にその商品を手に取って、まあ、見ることができるっていうのはすごく大きいと。だからそういう実店舗ができる、で商品が実際に手に取って見ることができるようになったっていうのは素晴らしいことだっていう、嬉しいですっていうような声もたくさんあって、まあ、それは確かにねというところはあるんですよ。で、まあ、とはいえこう日本全国でこう販売をしていく中でその店舗にどうしたって、まあ、各都道府県にお店出したわけじゃないので、まあ、どうしたってその店舗から、まあ、せいぜい言ってもね1時間とかぐらいだと思うんですよ、その通う時間数としては。だからまあそれ以上離れちゃったりすると、もうそもそもやっぱりいくら店舗ができたとはいえ結局ネットでしか買えないっていう状況には変わりはないんですけど、やっぱり店舗があるっていうそのなんていうんですかね、信頼度というか安心感みたいなのはやっぱり大きいなっていうところは感じてるところですよ。だからその EC へのその販売売上がちょっと減ってるかなっていう感じはあったんですけど、結局それはなんかあんまり、まあ、なんていうんですかね、店舗に起因してるのかどうかがわからないところなんですけど、まあ、今とそのちょっと経ってみると結局その売り上げは戻ってるし、ネットの方の売り上げも戻ってるし、なんなら注文が増えてるような状況で、だからまあネットで買わなきゃなって思ってた人が店舗に行って買ってるっていうことは、まあ、十分あると思うんですね。ただだからといってじゃあネットの方の売り上げがガクンと落ちたかっていうと全然そんな結果にはならなかったっていうところなんです。 っていうよりもやっぱりこうニュース性とか話題っていうのでその店舗ができたっていうのでこう SNS 上にこういろんなたくさん情報を出したりとか例えばプレスリリース出したりとかっていうのもあるしいろんな関係者の人たちが、ね、シェアしてくれたりとかあとは実際にこう店舗に来てくれたお客さんが店舗行って買い物しましたみたいなのを SNS に投稿してくれたりとかっていうことでやっぱこう話題のバリエーションというか話題性が高まったなっていうところはあるんですね。だからそういうのでネットショップの方の、流入も多少少なからず増えたっていうところもあると思いますし、まあ、時期的な、ね、ものもあるかなとは思うんですが、でもその店舗も結局そのクライアントの会社さんは社長さんもみんなどうかなっていう出してみたいなどうかなってもその確実な確証みたいなこれはいけるぞみたいなのはなく、まあ、手探りでスタートしたんですけど結局蓋を開けてみたらもう毎日たくさんお客さんが来てくれてるっていうので結構想定外いい意味で想定外みたいな感じのようでまあいいことだなとは思うんですけどね。でなんかウェブ担当者的にやる言うとその EC の方とその店舗の方はウェブサイトを分けたんですよ。別、まあ、サブドメインにしてるんですけど別のウェブサイトを作ってで分けましたと。でっていうのはその EC の中で店舗の情報を載せるっていうのもありかなとは思ったんです。でまあ載せてはいるんですけどでもやっぱり店舗は店舗でのそのニュースとかもあるし特に店舗でやってるセールとかでネットショップの方ではそのセールはしないとかっていうようなことを想定するとやっぱその一つの二つの情報源のことを一つのウェブサイトで出すっていうのは、あんまりなんか利便性が良くないなっていうのとやっぱりそのお客さんのことを考えると、まあ、ネットショップでしか買えないっていう人からすると別にその店舗のニュースとかは正直いらないし別に関係のない話なのでなのでやっぱりその EC の方は EC の方として今まで通りそのわざわざなんか店舗のこととかを、まあねこういう店舗ができましたよとかってここに店舗ありますよみたいなのあっても店舗の最新ニュースみたいなのをそっちに出すっていう、ことはまあしないか、まあ、やったとしてもだいぶ控えめにやってっていう形にしてだから SNS のアカウントとかもその EC の方で今まで、普通に作ってきたアカウントとは別に新しくその店舗用のアカウントを作って店舗のその最新ニュースとかいろんな投稿みたいなのはその、店舗のアカウントでやると。それをこう EC の方とごっちゃにさせないっていう風にしてまあだからややこしくなっちゃうと思うんですよね。その店舗の話だよって書いてあったとしても、店舗の方でのセールとネットの方でもまあ結局扱う商品は同じなのでね、店舗でセールやってますってバーンって打ち出してもネットショップの方ではやってないわけ、ね、そうするとネットショップの方でもその商品安く買えるのかと思ったみたいなことも生まれちゃうと思うしだからなるべく、情報源 一つの情報源に一つのプラットフォームっていう方が、まあ、今回の方はいいだろうなと思ってそういう風に分けたんですよね。でその新しいウェブサイトの作ったってのはWix を使ったんですよ。で Wix を使ってその新しい方の店舗のウェブサイトを作ったんですけど、まあ、プランとしてはそっちでネットショップとかもできる感じではあるんですけど、まあ、そこはやらないので、例えば店舗のウェブサイトっていうか、あ、千田さんありがとうございます。ありがとうございます。お越しいただきありがとうございます。でまあ、Wix を使ってみて、まあ、実際そのこう新しくなったっていうかですね、今年もそのウェブマスター手帳で5月かな5月以降記事の更新してないんですけど、まあ、その最後の時なんかにその Wix の、ね中の方にいろいろお話を伺ったのを記事として出しましたけど、まあ、その数年前に使った時と 以来こうまあほぼほぼなんか新しく Wix を使ってちゃんとウェブサイト作ってって今やってみた感想としては、まあ便利だなっていうとこですね。なんか、まあ、最初やっぱりこう自分で CSS 書いちゃった方が早いなーなんて思ったところもあったんですけど、でもやっぱそれはただ単にこう僕が Wix 慣れしてないっていうだけで、慣れちゃえば、まあ、どこでこういう なんていうんですかね、こう Wix の使い方みたいなのが分かって、ここでこういう設定をするんだなと、でこういう風に編集をするんだなとかっていうことが分かっちゃえば、まあなんか結構あの別に普通にウェブサイト作れるなっていう、まあ、感じがしましたね。なんか、うん、だからそのHTML、CSS が分かんないとか JavaScript が分かんないとかっていうような人がウェブサイトを作るとかっていうんであれば、全然なんか Wix でもいいなっていう、まあ、ちょっとねややこしいなって、これはどこでどうするんだろうみたいな、ちょっとつまずくポイントもまああるとは思うんですけど、実際僕もあれこうどうするんだろうみたいなのとかいうのはあったりするんですが、まあ、別にそんなに、うん、それが何か大きな支障になるかっていうと、まあ、そうでもないかな。ただこれね、僕もちょっとツイッターでツイートして何か方法があればなと思ってるんですけど、あの Google マップをあの Wix の中のそのブロックとして追加をして Google マップを表示させると、その表示された Google マップのなんですかね、その場所までのルートみたいな、っていう表示のところがディレクションだったかな、なんか英語になっちゃってるんですよ。でそれが日本語にできないんですね、と僕は今のところそう認識してるんですけど、もしかしたら何か日本語に変換する、切り替える方法があるのかもしれないんですが、なのでそのGoogle マップの位置ここにありますよっていう、店舗ここにありますよは分かるんですけど、結局 Google マップって何が大事かというと、そのそこまでのルートをみんな、それをマップのところからルートは検索っていうかルートを見つけるわけじゃないですか。だからそこへの動線がちょっと良くないなっていうのがあって、でなんか僕はわざわざその Google マップでルートを調べるみたいなのを一個そのマップの中に追加して、それをタップすると Google のマップアプリが立ち上がって、そのルート検索ができるようにするみたいな、まあ正直必要ない、その英語のところが日本語にできればそれで済むんですけどっていう風に対応したり、あとはまあページによってはそこまでそのなんていうんですかね、そこまでマップ、ここのマップはそんな使わないだろうなっていうのはそういう風にしてて、でそのアクセスのページだから、その場所の店舗の場所のページ住所が書いてあってみたいなところでは、その Wix のブロックを使わずに、もう単純にも HTML のあのソースコードの埋め込みを使ってマップのコードをベッて貼り付けて埋め込んだりしてるんですよ。ただあれでやるとそのやっぱりねサイズ感がちょっと難しいんですよね。だからこうスクロールバーが出ちゃったりとか、まあ、ちょっと正直ダサいなっていう感じになっちゃったりとか、でも その Google マップの埋め込みコード貼り付ければそのなんか中に表示される文言が英語になっちゃうとかってなくて日本語になるし、ちゃんとルート検索のこう矢印のも出るし、まあ、こっちの方が、まあ、正直、まあ、利便性はいいかなと思って、そういう風にしたりしてるんですけど、そういうところはまああるかな。もしかしたらね、その直す方法があるのかもしれないんですけどね。うん、まあでもどうなんでしょうね。まあ使いやすくはなってるのかな。ただ SEO、まあ正直そのウェブサイト自体が SEO でゴリゴリなんか勝負するっていうウェブサイトじゃないんですよね。店舗のウェブサイトなので、その店舗とその会社のそのブランドのとその店舗の地域のとかっていうので検索すれば、だから指名検索ですよね。指名検索でちゃんと表示されれば OK で、それ以外のまあ主要なキーワード、あの指名じゃないキーワードですよね、あの服なんとか の商品とかって、まあいろいろね、スモールキーワード、ミドルキーワードとか、まあ、ありますけど、そういうキーワードで検索された時に上位表示されるところに強くこう注力するっていうウェブサイトではないので、まあ、そういうのもあって、その Wix を、まあ、あのでもいいかなと思って、で、まあ、ゆくゆくはその例えば僕じゃなくて店舗のスタッフの人がその店舗のウェブサイトを、管理して編集したりとか、最新のその情報が出てたとか、そのいろんな商品の写真とか、あるいはブログのところとかを、まあ、書けるように、その店舗のスタッフの人だけでそのウェブサイトの運用ができるといいなっていうのもあって、まあそういうのも含めて Wix にしたんで、うん、だから今のところは満足です。まあ SEO のところでちょっとインデックスのところが引っかかってるのはあるんですが、まあただそんなにね、まだまだあの公開して間もないのでっていうのもあるんですけど、まあまあまあ、あの少しずつ手こ入れしながら、多少なりと、まあ、充実がさせていくことができたらなとは思ってるんですけど、とはいえ、まあメインはね EC の方なんでっていう感じですね。まあだからネットショップの方、まああそこはね、やっぱりその実績が、これまで販売してきた実績みたいなのもあるし、そのお客さんというかファンの人もいるし、認知度もあるし、だからこそまあうまくいってるのかなっていう、こうみんな待ってたお客さんが、その店舗ができるっていうのっていうのもあって、うん、でまあ店舗ができたら東京なんですけど、でやっぱり東京だとその地方の人がちょっとなんか東京に来る用事があったとかで、それ以外のね場所だとなかなかね、まあ一回東京来てそこからまた移動してみたいになっちゃったりとかっていうのもあって、まあなるべくみんなが出やすい場所っていうんで、まあ、東京っていうので、あの店舗を出されたんですけど、まあその読み通りというかで、本当に立地もいいところっていうのもあって、交通の便もちょうどいい感じのところなので、うん、まあ、そういうのもあるかなと思いますけどね。でもまあそうやってなんか自分のクライアントがどんどんどんどんこうね、事業拡大をしていくというか、いろいろこう広がっていく、ね、新しいことにどんどん挑戦していくっていうのは、なんか僕もそれに関わらせてもらえるのはすごくありがたいなと思いますし、なんかこう嬉しいなと思いますね。うん、まだ久しぶりにこうそういう店舗のウェブサイトとかを作ってね、いろいろ、千田さん、今日の話題とは異なりすいません。いえいえ、最近マイクロソフトクラ、ごめんなさい、僕の、ね、今目がシパシパしちゃって全然ちっちゃい読み、マイクロソフトクラフ、クラフティ、アクセス解析を導入しました。無料で高機能高性能でおすすめです。へー、マイ、それはそれは気になりますね。それはおー、あ、クラリティ、はいはいはい、これ F に見えてしまったマイクロソフトのヒートマップツールなんですかこれ。へえ、へえ、ヒートマップだ、無料で使える、おお、こういうのいいですね。画面数や記録に制限がない。おお、それは素晴らしい。いや、いいですね。いいですね。でもこんなこと言ってていいんだろうか、僕は。PT ティエンジン、まあまあいいんでしょう、いろいろ。ユーザーの動向、あ、センターさんが今ユーザーの動向をキャプチャしてくれて、で怖いぐらい高性能です。へえ、いいですね。ほうほうほう。結構あれですよね、ヒートマップのおそらくそのユーザーの動向っていうのはあれですよね、こうユーザーがどうウェブサイト見たかっていうその動きとかってことだと思うんですけど。へえ、あ、レコーディングありますね。はあはあはあ。ユーザーのコードを JavaScript で収集し、あ、実際のコードを再現すると。へえ、いいですね。ちょっと使ってみよう。いい、素晴らしい情報ありがとうございます、センデさん。へえ。なんかまたマイクロソフトがやってるっていうのがいいですね。そういうの。なんか、うん。いいですよね。なんかまあ、なんていうんですかね、無料で使えて、ね、やっぱその、ただより怖いものはないって言いますけど、でもね、言ってもなんか、どんな会社でもその予算がね、潤沢にもう何でも使えるっていうわけじゃないと思うので、じゃあその中でその予算を何にやっぱ優先順位つけて振り分けていくかって、その中でじゃあ、まあこれはちょっとお金は出せないよねっていうような場合に、まあ、それのそのまあ無料で何かね、少しでも使えるツールがあったりすると、それはそれでいいですよね。だからそのツール使って、うまくやってって売り上げ増えたりね、して予算が増えていけば、じゃあ これよりももっとあのいろんなこっちの有料のツールってなるかもしれないし、でも全然無料でのこれで十分だねってことにもなるかもしれないし、いいですね。いろいろね、なんかやっぱ僕もなんか最近あんまりこうなんかウェブマスター手帳の記事も書こうと思うんですが、なかなか、まあ、時間がないのと自分のその思い越しが上がらなくてあれなんで、そういう情報収集もなんかちょっと後回しになっちゃってるんですけど、でもやっぱりいろんなねツールが多分新しく出て、まあその終わるっていうものもあるとは思いますけど、まあ、どんどん出てできてると思うんですよね、新しいツール。いや、これはいい情報いただきました。使ってみよう。フォーブスとか使ってるんですね。ピザハット、いいですね。クラリティは永遠に無料ですっていう。まあこういうのをね、こう無料でいい機能をボンと出せるっていうのは、まあその大きな会社の一つ強みなのかなっていう感じもしますね。はい、というわけで、まあ、ちょうど30分となりましたので、今日もこれぐらいで終わりにしたいと思います。来週もそうですね、いつも通り、木曜日の8時から配信をしたいと思いますので、お時間のある方はぜひ、お越しいただけたらと思います。あ、今日ポッドキャストのよく言いませんでした、ね、この配信はですね、あの配信が終わった後動画が残ります。あとはポッドキャストですね、 Google ポッドキャスト、 Spotify、 Amazon ポッドキャスト、Apple ポッドキャストなどなどでも配信をしておりますので、気になる方はウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。